新平家物語連続後期第203回三階の巻君水屋吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は木曽義仲が葵を連れて信濃の温泉に来ている場面をお送りしました。中原兼遠帰国の知らせを受けて義仲は木曽へと戻ることにしました。葵が焼き酢を癒していた信濃の別所の湯から出発しようとしている義仲に対して自分も連れてっていてほしいという葵の訴えは聞かれませんでした。傷が癒えたら与田の太刀に戻っているようにと言って義仲は門を出ました。外は凍てついた雪道です。与田まで逃げその半分くらい起きたところで義仲の馬を疾風のような速さで追い越したものがありました。そう、葵です。帰れという義仲でしたが葵は帰るつもりはありません。それどころか葵は義仲よりも先に与田の城門を通っていき姿が見えなくなってしまいました。葵に遅れてたどり着いた義仲は留守を守っていた者たちをねぎらいながら巨大な丸木造りの殿堂の奥へ入りました。奥の大床の間には樋口次郎兼光今井四郎兼平兄弟をはじめとした者たちが控えています。樋口は父の中原兼遠が都に呼びつけられた件について報告します。樋口兼光も今井兼平も中原兼遠の息子でしたが二人の考えでは兼遠を都に呼んだのは平家だと思われました。父は決して心変わりをすることはないだろうと信じつつも父が義仲の身柄を平家に引き渡すことを約束させられているのではないかという疑いも持っていました。そんな不安の中にいる二人に向かって義仲は語ります。それでは本文を見ていきます。やがて義仲は大口開いて笑い出した。
察せるとは親のこと言えこの口から言えぬということか。めめしいぞわいら。おのこのくせにしてしかも義仲の四天王とも人に言われる面を並べながらよ。
この人の坂として実に肉体にものを言う。またよく傍若無人にあたりをあざ笑う。けれど笑うにはいつも大口を開いて笑い時にはキャッキャと言って膝をたたいて笑うのだ。天性美貌な人なのでそれが無邪気にも見え天真爛漫といったような美しさにすら見えることもある。
よいかよい。四天王の者どもばかりでなくいずれも耳の穴をかっぽじって聞くがいい。兼光兼平には実の親なる中三殿に相違ないがこの義仲にとっても中三殿は育ての親だ。また烏帽子親だ。年まだ二つの血の身子から28歳の今日まで養われてきた大事な養父ぞ。その中三殿がすぐ来いという。何を置いても行かざなるまい。行かずば中三殿が都へ対して困ろうではないか。
お、では。兄弟は義仲の言葉に打たれたようにひたと両手を使えていった。では、危うさもご承知の上で。
何を危ながるか。危ないと俺は思わん。少しも思わん。
もし、六原との間に父がやむなき現地を取られておりましても。
六原、そんな相手はいずれ今年から来年にはぶっ倒してしまうものではないか。六原西八条などが100年も持つならちと困るが、何の間もなく消えてなくなる相手ぞ。中三殿がどんな約束を与えてこようが、迷いを潜めることはない。分けて木曽と都の間、ぐずぐず答えているうちには、あっちの空は日が暮れる、こっちの空は日が昇る。そんなものだ、心配するな。
まるで童謡でも歌うように、人々の取り越し苦労をおかしがるのだった。けれど、単なる長老ではない、理は通っている。初心はそう言われてみると、それもそうぞ、と初めて悟った。2月初め、まだ山国の雪は深い。留守に武将の大半を残し、義仲はその翌朝から木曽への旅に立った。いや、旅人のそれではない、軍旅である。山やどこを眺めても、まだ土の肌は見えなかった。わけでも、和田の峠や塩尻の難所では、馬も人も疲れた蟻の列みたいに見えた。さて、義仲は木曽を目指していきます。100人余りの者が武装して、それに付き従います。 そしてようやく瀬場の里に至りました。ここに来て木曽の兵たちは我がふるさとを感じました。そして藪原の部落へ降りてきた日、里長たちが路傍で出迎えていました。そして義仲に告げたのは、義仲のことを待ち受けている金太刀がいるということでした。一体何者かと思う武将たちでしたが、それは葵でした。義仲は性のない女めと言いながら一方で喜んでいました。列を抜けて義仲は葵のそばへ馬を走らせました。一人かと問う義仲に対して、葵は昨日までは父である範覚の家来を20人ほど連れていたが、殿に会えばもう無用であるためここから返すと答えました。さらにこれくらいは伊那の乙女にとって何ということもないと述べます。義仲はそんな葵に、義仲と馬を並べて行けと同行を認めました。それでは再び本文を見ていきます。葵の前は金前として馬列の中へ自分も入った。胸中の百姓はこの一対の微笑を拝して、何かこの世の人ではないように思った。葵の前は陣中、外出の折はもちろん滅多に女装していたことはない。木曽入りの日も武者装いであったけれど、薄化粧はしているらしい。見守ればさすが匂わしい眉や口元であり、まばゆいばかりな干ばせであった。進むほどに木曽山、京ヶ岳など山と山との階は狭み、その下の渓流の姿もあらゆる天候の木を描きながら本々となっていく。
おう駒ヶ岳ぞ、葵葵、あれ見よ、俺の里の駒ヶ岳よ。
いつ見ても良いあの姿、懐かしい山、幼心が思い出される山、葵も駒は好きな山でございました。
あ、そうか、そなたは駒の南の国に生まれ、俺は駒の北側で育ったわけよな。駒の麓へ帰ってくると俺はやたらに暴れたくなってくる。昔のわんぱくがムズムズしてくる。
ほほほほ、ではそれでも今はおとなしくおなりに遊ばしたのでございますか。
そうとも、我ながらまるで人間が違ってきたかと思うほど近頃の義仲は神妙になっている。例えば俺の申し付けを聞かないそなたなどは、以前であったら赤ガエルのように引っ裂いてむしゃむしゃ食べてしまったろう。
なぜかそんな冗談を言ったくせに、義仲は笑いもしなかった。宮の原の我が屋敷が小高いところにもう見えていたからである。宮の原には彼の館がある。付近一帯の低地高地の石を乗せた屋根も皆彼に従属している家人商社の住む屋根であったけれど、ここはまだ彼の目的地ではない。行く先の中山殿の邸宅はなお小一里先の山下にあった。もとより我が家は恋しいが、中山殿の御門へ馬をつながぬうちに我が家の門に立ち寄ってはすまないと思う。
あれ、あの館門のほとりであのように大勢の者が殿へ向かって手を打ち打っておりまする。殿も答えておやり遊ばします。
葵は言った。葵はまだここを義仲の屋敷とは思っていないらしい。彼女に教えられるまでもなく、義仲は誰より早く気づいている。そしておそらくはそのたくさんな人影の中に巴もいるに違いない。自分と巴との間になした一子義高も手を引かれていることだろう。馬上彼は手を差し上げた。駒ヶ岳の下なる門のあたりでも小さい手や白い手や大勢の家人どもの手がしきりに動いていた。しかしすげないほど一個しただけで、義高は駒の手綱を早め、ほどなく巴のジップであり、自分にとっては体温のある信濃の権の神中原兼遠の館についていた。この人を中山殿というわけは、代々信濃の権の神として基礎に古い家柄の中原家の三男であったから、中と三を合わせて中山殿と人が呼び習わしていたのである。 さてとうとう義仲と葵が基礎の館に到着しましたが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。